本日の聖書箇所を朗読いたします。本日は新約聖書のテサロニケ人への手紙第1、4章13節から18節でございます。第1テサロニケ4章13節から18節、新改訳2017番聖教会の頭聖書をお持ちの方は後ろの新約聖書の方の412ページに上の段になります。412ページ、上の段、テサロニケ人への手紙第1、4章13節から18節をお読みいたします。開いていただいたでしょうか。それではお読みいたします。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。今日はこの箇所から再臨の時に再会する希望と題してお話をいたします。御言葉を覚えて一言お祈りをいたします。天におられます父なる神様、今日もこの神の言葉である聖書から私たちにあなたの御心、またあなたご自身について、そしてその深い恵みについて私たちが知るようにしていただいていることを心より感謝をいたします。私たちが今御国を目指して旅をしておりますけれども、どうぞそのような私たちにこの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしていただいて、そこから生きる力、また望みを得ていくことができるようにどうぞ導いてください。ここに集いますお一人お一人、御霊の力に満たされてこの御言葉を心に深く宿らせることができますようにどうぞお願いをいたします。御言葉には力があると私たちは御言聖書から信じております。どうぞこのものの貧しい言葉ではなくて、あなたの御言葉がとどまってゆき、その実が結ばれますようにお願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。11月の最初の主日礼拝、今日は昇天者記念礼拝として私たちは捧げております。2020年以来、新型コロナウイルス感染症の拡大によって教会の外からご遺族の皆様にご参列いただくということを控えております。しかし今年は共に集まって先に天国に旅立って行かれた兄弟姉妹のことを思いつつ、彼らを天へと召し上げてくださった主をあがめて礼拝するように導かれました。今日は 多くのご遺族の皆様と共に懐かしい方々を覚えつつ主を礼拝したいと願っております。今からもう11年前のことになりますけれども、私は2012年の11月にこの教会で私が司式する最初の昇天者記念礼拝を捧げるにあたって教会の現場を見直してみました。ちなみに私は2011年の10月でこの教会に赴任ということになって、ちょうど奉仕を始めたのは11月からだったので、ちょうど1年後という感じだったんですけれども、その2012年の11月にこの教会の現場というのを見直してみたんですね。現場っていうのは洗礼を受けたり転入したりしてこの教会に会員席を置いた人の名簿です。今もうファイルにして2つぐらい大きいのがどんどんとありまして、ちょっと私今肩がちょっと怪我してる感じなんですけど、ちょっと怪我した私には重いぐらいの、ぐらいもう溜まっているんですね。で、その11年前の時点で有機福音キリスト教会の歴史は約60年でしたが、その歴史の中で152名の方が教会に在籍されておりました。そしてそのうちに原簿に記録されていた昇天者は19名と、原簿には記されていないけれども教会で葬儀を行い、また真壁納骨堂に納骨された方が1名、納骨式のみ行われた方が1名でした。その、合計21名ということですけれども、そこのその方、名前をちょっと紹介したいと思います。で、今日は皆様には名前だけでなくて、ちょっとこう少し記した情報も記したものも皆様に説教の原稿とは別にお配りしておりますけれども、ちょっとそちらも見ていただきながらと思いますが石井定吉さん、長塚則貞さん、大和田茂子さん、西村光子さん、平塚雅子さん、塚原時さん、石黒福子さん、角田清さん、塚原弥太郎さん、杉崎俊夫さん、大山芳さん、柴山美智子さん、結婚して渋沢美智子さん、そして、宮田凛子さん、青山志勢さん、杉浦和夫さん、赤荻勤さん、岩田康子さん、宮田茂さん、山中富士子さん、橋本隆さん、若荻蔵さん、塚原幸三さん、この方々で、あります。21名であって22名ですね。足し算がちょっとおぼつかなくなっちゃいましたけど、ここに記されている方々は、私よりも皆さんの方がよく思い出に残っておられることと思います。11年前はこの方から、この方のうちの何名かの方をさらにもう少し詳しく紹介いたしましたけれども、また今日はそこからさらに11年経ったということがありますので、お名前だけにちょっとさせていただきますが、今回その以降の記録もまとめてみたんですね。で、2012年11月以降の11年間の間に有機福音キリスト教会に8名の受選者と2名の転入者があって、教会在籍は162名となりました。そして、昇天した方は昇天時に有機福音キリスト教会員であった方だけでなくて、過去に有機福音キリスト教会に在籍した方で昇天のお知らせをいただいた方、 教会員のご親族で私が葬儀の指式をした方、この教会の友好会員であった方まで含めると17名になりました。で、今回そのまたお名前を紹介したいと思います。池田晴美さん、旧姓は岡野晴美さんでございました。この方は2013年の11月に召された方ですが、ご主人から召されたという連絡を受けまして、教会に忠実に集っておられた方で、勇気を離れた後も年賀状をいただいたり、また献金をお捧げいただいておりました。寺島実さん、寺島春子さんのご主人で、2014年12月7日に召されました。前ちょうど日曜日だったんですけれども、その時はちょうど娘がまだ2歳か3歳になったぐらいのところで、そこの子供の母子室というか親子室でね、一緒にいたっていうのを私も覚えております。そしてイリッチ・ゴランさん、この方もすぐ教会の近所に住んでおられた方ですけれども、セルビア出身の方で、セルビア正教会に属する方でした。で、2015年にセルビアに一時帰国されておりましたが、その間に天に召されました。で、赤荻君佳代さん、2016年8月25日に召されました。今日はまた写真も持ってきていただいておりますけれども、逸夫さんやつとむさんの写真とともに今飾られております。寺門松尾さん、2017年4月5日に召されました。小山にお住まいで、長くねキリストの教会の伝道者をされていた方で、私も学生ぐらいの時から実は知っていた先生ですけれども、本当に晩年この交わりをいただくということを本当に感謝しております。そして遠井君さん、2018年5月25日に召されました。過去に書いてなかったですけども、あと加藤美智子さん のお母様ですね。戸崎真由美さん、2018年10月4日に召されました。今日はそこに洗礼式の時の写真をしましたけれども、私が赴任してすぐに湯煎されたという方でした。稲葉久俊さん、稲葉子さんの夫であり、また今日は健太郎さんもいらっしゃってますけれども、お父さんであられて、結城の教会で結婚式を挙げて、そして結城の教会で葬儀をされたという方です。加藤文さん、加藤健一郎兄のお母様、2020年10月31日に召されました。コロナに入っておりましたけれども、感染気をつけつつ、教会で、お別れの時を持ち、また家族葬を持つことができました。安倍智子さん、2021年3月3日、主のもとに召されました。なかなかやっぱコロナのことがありまして、病院に入院されると、ご家族もこう会うということがね、なかなか大変な状況でしたけれども、最後は少しお会いしてね、交わりの時を持つことができたということを聞いております。教会で、お別れの時を持ち、また葬儀が行われて、最後お別れをしました。塚原徳子さん、2021年6月27日に召されました。今日はいらっしゃってない でしょうかね、塚原邦子さんの実の妹さんであられて、先に最初に紹介した塚原土岐さんの、まあ、娘、塚原弥太郎さんの妹ということになります。塚原土岐姉妹も施設に最後は入られておりましたけれども、やはりコロナのために最後私駆けつけることができなくて、まあ、召されてから連絡を受けて、行ったというところでした、まあ、でもその何日か前にですね、まあ、オンラインでの交わりを通して、邦子さんと私たちとかでお話をするときに思ってたんですけれども、まあ、それが最後若いときとなったことを覚えております。尾崎律子さん、旧姓渋沢律子さん、2022年10月19日に召されました。元小川キリスト教会の尾崎先生の、尾崎裕二先生の奥様でやられた方で、石岡で葬儀を行われました。根沢健一さん、2023年3月3日に召されました。梅沢夫妻のご長男のあられる方です。東京の共同恵み教会の須藤先生が指揮をして葬儀を行ってくださいました。この方の1985年の12月22日に有機で、受選、されている兄弟でした。塚原清子さん、2023年6月19日に召されました。塚原敏夫兄弟のお様であり、渡稲葉真理子姉妹のお母様、また延幸さんのお母様でございます。そして、安倍、太郎さん、安倍智子姉妹 のご主人です。そして、今日はいらっしゃってくださってますけれども、田村よし子さんのお父様でもあります。2023年10月1日に、召されました。ただその直前になりますけれど、その前の月になりますけれども、9月の11日に、まあ、施設に入っておられましたが、そのところで信仰を告白し、その場で国分先生より洗礼を受けられました。安倍、智子姉妹は、まあ、ずっとご主人の救いを祈っておられましたけれども、この地上の歩みのうちにその祈りは応えられませんでしたが、天に、召し上げられた後もその祈りは続いて、そして、9月の11日にそれ聞かれることになったということですね。先日国分先生とちょっとお話ししましたけれども、信じる 信仰のおすすめをしたときに、あまりにもあっけなく信じますと言ったということで、本当に分かってますかってこう聞き直すぐらいのこのあっさりした感じだったということでした。でも本当に信じていますということで、洗礼を受けられて、そしてそれ以降はもう神様に疑うようなこととか、そういったことは一切口にせずに、3週間余りでしたけれども、キリスト主にある兄弟としての交わりを、まあ、限られた中にありましたが、持つことが許されて、安らかに天に帰っていかれました。高田正美さん、まあ、正美さんと私はあまり言いにくいですけれども、この有機福音キリスト教会の牧師もされていた方です。10月17日に召されております。そして最後に石塚陸夫さん、10月23日に召されたとあります。召されました。実はこの教会の近所というか、この同じ戸張町の中に住んでおられた方で、1977年4月10日に有機で洗礼を受けられましたが、80年に 日本同盟キリスト教団古賀教会に転出しておられた方です。まあ、それ加藤さんとかの方がよくご存知の方かなと思います。お孫さんが今私の子供と同じ有機小学校に通ってまして、交わりが あるんですね。この前の運動会の時にもちょっとお会いしてちょっとお話を聞くことができました。秋葉庭園で、何度かこう交わり教会の交わり3教会ペンテコステの交わりとかを持った時にその石塚さんの息子さんがお子さん連れて参加してきたということがあります。ぜひ覚えていただければと思います。まあ、このような11年の間に17名の方が昇天されたということを改めて記録を整理しますと知ることができました。まあ、1年に本当に1人以上の方を天に送っているというような計算になるということになりますと本当に、寂しい思いも込み上げてくるものがありますけれども、今日はまた御言葉から慰めを得て、参りたいというふうに思います。第一テサロニケの4章13節から18節、今日お読みいたしました。まあ、この箇所はイエス様の再臨、天に昇られたイエス様がもう一度この世に来られるということを再臨と言っておりますけれども、その再臨とキリスト者の敬虚、まあ、敬虚というか、まあ、携え上げられるというふうに字で書いてありますけれども、その敬虚について再臨と敬虚について教えているので、終末論のある議論のためによく引き合いに出されることが多い箇所です。まあ、しかし今日はそのようなこの神学論争は傍らに置いておいて、イエス様の再臨の時に私たちは互いに再会する希望がある、それを教える箇所としてこの箇所に注目したいのです。よく天国で会いましょうっていう言葉をね、葬儀などで聞くと思います。このような表現はキリスト教に関わらずいろいろな葬儀の中でね、聞くことと思います。でもこの聖書ではその天国で会うということが単なる絵空事ではなくて、聖書において確かに約束されているということが明確になっているのがこの第一テサロニケ4章13節から18節なんです。だから神学論争の御言葉として覚えるだけではすごくもったいない箇所なんですね。天国の希望、再会の希望を持ちたかったら第一テサロニケ4章13から18、まず覚えていただきたいと思います。4章13節、眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。パウロはここで、眠っている人たちについては、あなた方に知らずにいてほしくないことがあると言います。眠っている人たちというのは、すでに亡くなった方を指す婉曲的な表現です。死んだっていうようなことを直接的にこのそういう表現することをはばかれるような時にちょっとこの、直接的になって間接的にそれを指すようなこの表現を使うわけですね。それが、眠っている人たちっていうことです。今ここで眠っている人たちがいるかどうか分かりませんけれども、そういう物理的なこの私たちの肉体的な生理的な現象として眠っているということを言っているのではないですね。亡くなった方を指している表現です。パウロは聖書が教えていることを知らない上に 愚かな行動をとったり、持つ必要のない思い煩いを持ったりすることがあることを知っています。聖書で明らかにされていることを知らないということは霊的損失につながるのです。ここではそれが何かというと、望みのない他の人々と同じように悲しみに暮れるということです。彼らはもしキリストが再臨されても、すでに墓に入ってしまった人たちはイエス様と会えないし、またイエス様にお会いできた自分たちとももう会えないんだと思って悲嘆に暮れているのです。そうならないためにパウロは大切なことをここで知らせようとしています。14節から読みます。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。イエス様は、真理はあなた方を自由にしますとヨハネ8章32節で言われましたが、パウロがここで明らかにした真理は、身近な人々を墓に縛る死の力の前に動揺していたテサロニケ教会の人たちを不安から解放することになります。イエスが死んで復活されたとパウロもテサロニケ教会の人々も信じています。これに疑いはありません。そしてイエス様の再臨の約束も信じているのです。これがパウロとテサロニケ教会の共通の立場です。イエスの復活と再臨をしっかりと信じているけれども、テサロニケ教会の人々はそこで思考が止まってしまっていて、キリストの復活という事実を自分の身近な人々の死という現実に適用できずにいました。つまり彼らはキリストの復活を信じてはいても、先に亡くなったキリストにある自分の家族や親しい友人が復活するとは考えていなかったのです。それで彼らは再臨の約束を信じれば信じるほど、先に死んでしまった人たちはもうイエス様に会えないのではないか、そして私たちはもう彼らとも会えなくなってしまうのではないかと不安になって悲しんでいたのです。テサロニケ教会の人々の弱かったところは、御言葉の真理を知ってはいても、それを自分の身近な現実に適用することをしなかったということにありました。彼らができていなかったことは、御言葉を思い巡らして論理的に考えるということなんです。理性は神様の恵みの一つです。もちろん私たちの有限性のゆえ、また堕落の影響によって、理性による判断がいつも完全で正しいとは限りませんけれども、私たちが御言葉の真理を思い巡らして、そして自分にそれを適用しようと理性を持って考えるときに、私たちは御霊の助けもいただいて、自分に関わるさまざまなことに関して御言葉に立って論理的に判断を下していくことができるように導かれるのです。御言葉はこう教えている。そうであれば、今私が直面しているこのことに対しては、このように適用できるのではないか、そのように考えることをパウロは訓練しようとしているのです。パウロは身近な人がキリストの再臨前に死んでしまっているという現実に ただ悲嘆に暮れるテサロニケの人々が、キリストの復活と再臨という御言葉の真理を正しく理解し、自分の誤った考えに適応するように導いて、真理はあなた方を自由にしますという御言葉の恵みを体験させようとしているのです。そして私たちも今デボーションや聖書研究を行うわけですけれども、それらの目的はまさにそこにあると言っても私は過言ではないと思いますね。御言葉の真理を理解し、そしてそこで止まってしまうのではなく、自分自身の置かれているところ、境遇にそれを適用していく。それを論理的に考えることを通して、御言葉が私を解放していくと、縛られていたところから自由にされていくということを体験するのが、デボーションや聖書研究の究極の目的だと思います。まあ、しかしパウロはそのように恵みを、御言葉の恵みを体験させようとしているんですが、まあ、パウロらしいと言ってもいいかもしれませんが、ど真ん中にストレートこの死者の復活というこのど真ん中のストレートに球を投げ込むんではなくて、変化球を投げるんですね。14節、イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。皆さん、この御言葉を読んでちょっとあれと思わないでしょうか。これは先に死んだキリスト者たちはキリストの再臨の時に一緒に連れてこられるということを言っています。でもこれが実現するためには欠かせない大前提があります。それは先に死んで墓に入っているはずのキリスト者が復活しているということです。パウロはこの彼らの復活という、先に死んだ者たちの復活という大前提は言わないで、いきなりその先のことを言っているのです。そうすることでキリストの復活を信じながら、身近な人の復活までは考えていないテサロニケの人々の誤った考えを浮き彫りにしているのです。身近な人たちの復活がいつ起こるのかについて、16節に、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます、そしてまずキリストにある死者がよみがえりと記されているように、先に死んだ方々の復活はイエス様の再臨に合わせて起こるということをパウロは明らかにします。そしてその時は身近な人たちが、先に亡くなった身近な人たちが復活するだけではないのです。17節に、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと記されているように、テサロニケ教会の人々も、あなた方ももし再臨の時に生きているなら、復活した身近な人たちと一緒に引き上げられて空中で主と会うことになり、こうして私たちはいつまでも主と共にいることになると明らかにされます。このようにパウロは教えて、これらの言葉を持って互いに励まし合いなさいと命じます。御言葉の真理を身近な人たちに適用しないために、悲しみに縛られている者たち、愛する者の墓は永遠に閉ざされたかのように悲しむ必要はない。主イエスの再臨の時には、あなた方は必ず復活した彼らと再び会うことができるから、そしてあなた方は彼らと共に主にお会いし、 私たちは永遠に主と共にいることになる。ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさいということなのです。しかしこのように励ますからといってキリスト者の葬儀に悲しみがない、悲しみはないということではありません。天国の希望は持ちつつもしばしの別れ、それゆえの孤独や寂しさというのはあるのです。だからパウロは悲しんではならないとは命じていないのです。心に湧き起こる悲しみのゆえに涙が流れるならば、それは十分に流されるべきです。そして周りの人たちはその思いを共有して共に泣くのです。その時には何の言葉もいりません。そしてその上でパウロがこの復活と再臨のことを明らかにして互いに励まし合いなさいというのです。しかもそれは絵に描いた餅のような合ってないような希望の言葉によってではなくて、キリストの復活とキリストの再臨、それに伴うキリスト者の復活と敬虚の教えによる励ましです。愛する者が天に旅立ったのなら、そのような天来の慰めこそ私たちを本当に励ますのです。主イエスが再臨されるとき、キリストにある死者がまず復活し、それから生き残っているキリスト者と共に神様の御臨在の中に引き上げられ、そして再臨された栄光のイエス・キリストとお会いする、これが敬虚と言われる出来事であり、世界の福音的な教会が聖書から世の終わりに起こると信じている将来の出来事です。世の終わりにおいては、その後にキリストによる裁きの時、いわゆる最後の裁判の時があり、それに続いて神様は新しい天と新しい地を再創造され、キリストの救いを受け、御国を受け継ぐ人たちをそこに導き入れられます。こうして天国は完成されるのです。この完成された天国は地上の生活の単なる延長ではありません。完成された天国は私たちの想像をはるかに超えたことであって、すべてが新しくなるとしか、今は言えません。このようなことを初めて聞く人は、にわかには信じられないと思うんですね。けれどもキリストの再臨とそれに続く出来事は、キリストの復活に端を発する超自然的な出来事なんです。ですから、もし2000年前にこの世でただ一度限り起こった出来事として、イエス・キリストの復活を本当に信じることができるならば、キリストの再臨とそれに続くことも信じることができるようになると思います。なれば、なぜならそれは超自然的な出来事として、共通しており、筋が通っているからなんですね。そして死の縛りに本当に打ち勝つ信仰はこの信仰なのです。テサロニケ人たちは、テサロニケの教会の人たちはその点で理解が十分ではなかったので、悩まなくてもいいことに悩み苦悶していました。けれども御言葉の真理を論理的に、また丁寧な思考で自分に適用していくことで、彼らはその悩みから解放されることになるのです。こう見てきますと、信仰というのは決してこの自分の理性や考える力とか丁寧な思考というのを排除するものではない、むしろ それを神様を用いて信仰に導いてくださるということがよくわかるのではないかなと思いますね。けれどもこの世においてはそのように御言葉を学ぶ時間は与えられなかった人もいます。例えばルカの23章に登場する十字架にかけられたイエス様の隣にかけられた一人の犯罪人がいい例です。彼は十字架刑に処せられるほどの罪を犯した人でしたが、死の間際に隣にかけられているイエス様に向かって、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと言いました。するとイエス様は、まことにあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいますと答えられて、なんと彼を天国へと招かれたのです。彼は洗礼も受けることなく、聖書も学ぶこともなく、教会に行くこともなく、兄弟姉妹と交わることもなく、しかしただ生涯の最後にイエス様と交わりが与えられて、そしてイエス様により頼んだその一言で天国へと招かれたんですね。この名もなき人の救いは、天国に行くためにはただイエス・キリストにより頼むだけで十分であるという驚くべき恵みを物語っています。聖書を読み学ぶ時間が人生において与えられるということは、ただイエス・キリストにより頼むという驚くべき恵みを自分の人生に適用する時間を与えていただいて、キリストの愛をより深く広く知るようにされるということです。でもその時間が長くても、あるいはそれが一瞬しかなかったとしても、ただイエス・キリストにより頼む恵みによって救われるっていうその本質は全く変わらないんですね。この有機福音キリスト教会にあって天に召された方々も、そのような方々も私はおられるのではないかなと思っています。有機福音キリスト教会にあって主に属し先に天へと召されていったキリスト者の兄弟姉妹たちは、キリストによる救いの恵みと信仰を持って歩むことの幸いをそれぞれの人生を通して私たちやご遺族の皆様に語っています。そして彼らの愛する人たちが今は天においてこのように願っているのではないかなと思うんですね。それは第一テサロニケの今出てきた言葉の表現で言えば、望みのない他の人々と同じようにならないようにということです。望みのない他の人々と同じように死の恐怖に縛られて、裁きを恐れて、死んだら終わりだと諦めて悲嘆に暮れる人生ではなくて、死に勝利し、救いの確信を持ち、キリストにある再会と完成する天国への希望を持って歩んでほしいと願っているのではないでしょうか。この機会を通して示されているキリストの救いと天国への招きに応答するものとされたいと願います。一言お祈りをいたします。天におられます父なる神様、聖天者記念礼拝において第一テサロニケ4章の御言葉を紐解くことが許され感謝をいたします。主よ、私たち今地上で生きている者にとってこの肉体の死は本当に全てをなぎ倒し、また黙らせる力のあるものであります。しかしその死をキリストは乗り越えていかれて今も生きておられ、やがて父なる神様の御心の時に再びもう一度この世に来られるという 約束をしておられます。そして今日その再臨の時、キリストにあって先に亡くなったものがまず蘇らされ、そしてその時に私たちが生きていれば、私たちもその彼らと共に主の前に引き上げられるということが計画されていることを知りました。再臨の時に私たちは愛する兄弟姉妹たちと再会する希望があります。そしてそれは天国へとつながっていくものです。どうか主よ、ここに集う方々が絵に描いた餅のような言葉だけの天国ではなくて、キリストの十字架の贖いと復活の御業、これによって確かなものとされているこの御言葉が教える天国を、私たちがここに集う者を一人一人が自分の希望とすることができますように、どうぞお願いをいたします。何よりもそれは今まさに天国で安らいでいる愛するお一人お一人の願いでもあるということを覚えます。そして私たちが今礼拝を捧げています神様の一番の望みでもあることを覚えます。主よ、どうぞ私たちがこの望みにしっかりと足を置いて歩んでいくことができますように導いてください。そして後に続くものに対しても、その歩みのうちに福音の証をしていくことができますようにお願いをいたします。このお祈りを救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。